フラ&トークをお聞きいただきありがとうございます。ガウマのヤミヘアです。フラ&トークの中でお話しする内容は全て私のクムからシェアしていただいたお話、もしくは私が行ったリサーチの結果です。昔のハワイには文字がなく不確かなことも多いため、このポッドキャストでお話しする内容の中には確かでない情報が含まれている可能性もあります。もしもっとすごい情報を聞いたよ、私はこうやって聞いたよといった情報やご意見などがございましたら、いつでもインスタグラムやツイッター、私のウェブサイトからご一報いただけると幸いです。インスタグラムのアカウントはカウアノエアルヘア0410、ツイッターではカウアノエズフラスタジオと入力の上検索してください。私のウェブサイトはカウアノエズフラスタジオ .com。 皆様からのお便り楽しみにお待ちしております。前回のエピソードではカメハメハの出生と幼少期をどのように過ごしたのかをお話ししました。今回は彼がどのようにして屈強な戦士になったのか、またキャプテンクックがハワイにやってきた時のお話をしたいと思います。カメハメハのおじで王のカラニオプウはケクーハウピ王、この人をカメハメハの個人トレーナーに選びます。ケクーハウピ王はその当時素晴らしい戦士でした。彼はカメハメハに戦争におけるルール、倫理綱領、道徳的義務の規則、宗教義務と儀式の行い方、天文学、地理学、航海術を教えました。カメハメハは風や雲、鳥の飛び方や魚の癖もこの時に学びます。ここで倫理綱領、道徳的義務の規則とは何でしょうか。例えば敵に最初に警告をせずに攻撃をすることは良くないとされました。要は道徳的に敵を攻撃する前には必ず警告をしなければならないということです。では次に宗教義務と儀式とは何でしょうか。この時代、戦争が始まる前には特別な宗教儀式が行われました。ハワイの人々はとっても信心深く、戦いの神はクーという神です。ハワイの神々アクアについてはまた次の機会にお話ししたいと思います。カメハメハは数いるアリイの中でも最も技術の高い戦士となりました。ジョージ・バンクーバーという船長が後に手記の中でカメハメハに向かって6本の槍が同時に放たれ、彼は3本を片手でつかみ、2本をもう片方の手で持った槍で打ち壊し、1本をかわしたのを見たと書いています。それぐらい彼は素晴らしい屈強な戦士だったということですね。さらに1775年、マウイでカラニオプウとカメハメハの実の父親かもしれないマウイの貨幣切りの間で戦争がありました。この戦いの最中、彼の師であるケクーハオピ王が芋の鶴に足を取られ、危うく殺されそうになったのをカメハメハが救ったことによって、カメハメハは自身が素晴らしい戦士であるということを証明したのでした。同じく1775年、高い位を持つアリイがカメハメハが 2.2 トンもあるナハストーンをひっくり返したのを見たと証言しました。ナハストーンとはナハ一族の人々が血族の証明とリーダーシップを証明するために使った神聖な石で、この石を動かす、あるいはひっくり返すことができた者はその地を統治するマナを得ることができるという伝説がありました。カメハメハはナハ一族ではありませんでしたが、この伝説を見極めるためにチャレンジしました。カフナはもしカメハメハがナハストーンをひっくり返すことができたのなら、ハワイ諸島を一つの法律のもとに統一する王になるであろうと予言しました。このナハストーンは現在はヒロのハワイカウンティーライブラリーにあり、私のウェブサイトに画像を掲載してあります。このナハストーンはもともとはカオアイ島のワイアレアレの山にあり、ナハ一族によってカヌーでハワイ島に運ばれたそうです。 多くの人がご存知の通り、イギリス人航海士であるジェームス・クックはハワイを訪れ、カメハメハに会っています。その時の感想をジェームス・クックは、カメハメハがハワイの王の一番のお気に入りのようだと記しています。キャプテン・クックはハワイ諸島を訪れた最初の西洋人です。一度目の航海でキャプテン・クックはカウアイ島を訪れ、釘や鉄くず、それを水、豚、魚、さつまいも、タロイモなどと交換しました。次に訪れたニーハウではヤムイモや塩と交換をしました。1778年11月にキャプテン・クックは再度ハワイ諸島を訪れ、その時はマウイに来航します。たまたまハワイにいたカラニオプウはカメハメハや他のアリイとともにレゾリューションという名前のキャプテンクックの船に乗船しています。カメハメハが一晩を過ごしたという説もありますが、カメハメハはヨーロッパの船、鉄砲、大砲にとても感心したそうです。1779年の1月17日、キャプテンクックは今度はハワイ島のケアラケクア湾に来航しました。キャプテンクックが来航したのはハワイのマカヒキシーズンの真っ只中でした。マカヒキは10月か11月から始まり、2月もしくは3月に終わります。マカヒキシーズンについての詳細はまた別の機会にお話ししたいと思います。ですが、マカヒキとは神であるロのイカマカヒキを称えるものだと覚えておいてください。ハワイには神であるロのイカマカヒキがある日、私は大きな船に乗って帰ってくると言い残してハワイを去ったという伝説が残っています。偶然にもキャプテンクックはマカヒキシーズンにハワイにロノが去っていった方角から大きな船に乗ってやってきたのです。ハワイの人々は彼がロノの生まれ変わりだとし、神として扱い、ルアウを行い、毎日ご馳走を振る舞いました。カラニオプウは彼に羽のマントアフウラを贈りました。マカヒキの後すぐにキャプテンクックの船は港を離れるのですが、その後ひどい嵐に遭い、2週間後にケアラケクア湾に戻ってきます。この時までにハワイの人々はおもてなしをすることに疲れ果て、食材も底を尽きていました。そんな時、キャプテンクックの団員の一人が雑用船を盗んだとして一人のアリイを罪に問いました。この雑用船はその後すぐに見つかり、盗まれていなかったことが判明したのですが、このことによりハワイの人々からの不満が噴出します。キャプテンクックは自分の身の安全のためにカラニオプウを人質に取るのですが、これがハワイの人々をさらに怒らせてしまいます。キャプテンクックが最初に引き金を引き、彼の仲間が何人かのハワイの人々を撃ちました。ハワイの人々の中の一人がキャプテンクックをナイフで刺し、キャプテンクックから赤い血が流れます。この赤い血を見てハワイの人々は、赤い血を流した、こいつは神ではないと叫びます。キャプテンクックはケアラケクア湾で殺されました。彼の船員はその後すぐに逃げ帰ります。ケアラケクア湾州立歴史公園にはキャプテンクックのモニュメントが立っており、私が引き合う部屋に行った際にそこから撮った写真をウェブサイトに掲載しているので、気になる方はチェックしてくださいね。ところで、キャプテンクックがカラニオプウから受け取った羽のマントアフウラは長い間行方不明でしたが、長い年月を経て2016年にニュージーランドで発見されました。その後、ニュージーランドのミュージアムからビショップミュージアムに貸し出す形となり、237年ぶりについにカラニオプウのアフウラがハワイに帰ってきました。もしビショップミュージアムに行く機会があったら、ぜひチェックしてみてくださいね。こちらも私のウェブサイトに画像を掲載しております。 次のエピソードではカメハメハがどのようにして全ての島を統一したのかをお話ししたいと思います。このお話はウィキペディアカメハメハスクールプレスのカメハメハ The Great ルーリングチーフプーコホラーヘイアウのウェブサイトクムから聞いたお話を参照させていただきました。カウアノヤヌヘアがお届けするフラ&トークをお聞きいただきありがとうございました。本編を話している時の BGM は senseshacket.com のアンビエンスさんの音源をお借りしております。フラ&トークのポッドキャストをお楽しみいただけましたらご家族やお友達にシェアしていただけたら幸いです。もし質問ご意見などがございましたらインスタグラム、ツイッター、ウェブサイトからお送りいただけたらと思います。 Thanks for listening. Malama Pono Ahui Ho.